ピアノの。
ソメイの賛美歌452番を歌いましょう。 ただいまより本日の礼拝を始めます。そこではもはやユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由な身分の者もなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。唱詠539番を歌います。なる神様、聖霊降臨節第六主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。それでは主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の意になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく万事のものなればなれ。アーメン。
使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌566番です。それでは使徒信条。
我は天地の作り主、天皇の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によるてやより、乙女マリアより生まれ、音響ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、世に生かり、三日目に死人の口をよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、足より控えて、生けるものと死ねるものとを裁くたまわ、我は聖霊を信ず、 聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
賛美歌121番を歌います。どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 天の父なる神様、二三日前からセミの声も聞かれ、いよいよ暑い夏を迎えましたが、今日もこうして一堂がこの会堂に集められ、あなたの御言葉を聞くことができますことを感謝します。どうぞ本日の説教者の言葉が多くの人々の心の奥深くにまで届くようにしてください。あなたは私たちに命を与え、なすべき仕事を与えてくださいました。すぐる一週間、なすべきことを途中でやめたり、始めることができなかったり、計画を立てて実行できなかったり、あなたに対し、周りの人たちに対して約束し、守れなかったことの一つ一つをお許しください。仕事が困難であっても、それに立ち向かう勇気をお与えください。どんな時もあなたが見ておられることを常に心に留めさせてください。この一週間もどうかあなたの導きによって過ごすことができますようお守りください。今年も7月、8月には教会の夏のいろいろな行事が予定されており、その準備のために心を尽くしてくださっている方々がいます。その働きを守り、祝してください。本日は礼拝後に役員会があります。どうぞ役員の働きがあなたの御心に沿ったものとなりますようお導きください。今日あなたの祝福を特に必要としている人々を祝福してください。世界のいろいろな場所で危険にさらされている人々、空腹のまま暑さや寒さに耐えている人々、今病床にある人々、高齢のため教会に来ることができない人々、一人で寂しさを感じている人々を祝福してください。また私たち一人一人を祝福し、いつも私たちと共にいてください。この祈り、この会堂に集う人々の祈りとともに、主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌90番を歌います。 どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はマタイによる福音書20章1節から15節までです。
天の国は次のように例えられる。ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていった。主人は一日につき一デナリオンの約束で労働者をブドウ園に送った。また9時ごろ行ってみると何もしないで広場に立っている人々がいたので、あなたたちもブドウ園に行きなさい。ふさわしい賃金を払ってやろう。と言った。それでその人たちは出かけていった。主人は12時ごろと3時ごろにまた出て行き、同じようにした。5時ごろにも行ってみると、他の人々が立っていたので、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのか、と尋ねると、彼らは、誰も雇ってくれないのです、と言った。主人は彼らに、あなたたちも葡萄園に行きなさい、と言った。夕方になって、葡萄園の主人は監督に、労働者たちを呼んで最後に来た者から始めて最初に来た者まで順に賃金を払ってやりなさいと言った。そこで5時ごろに雇われた人たちが来て1デナリオンずつ受け取った。最初に雇われた人たちが来てもっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし彼らも1デナリオンずつであった。それで受け取ると主人に不平を言った。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸1日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中と同じ扱いにするとは。主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と1デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないのか、それとも私の気前の良さを妬むのか。
おはようございます。どうしてこの葡萄園の主人がたった1時間しか働かなかった人々と、そして丸一日中暑い中を辛抱して働いた人たちと同じ賃金しか払わなかったんだろうか。何度聖書を読んでもどうしてなんだろうか。神の国がもしこの世であったら、なんだそんなに働かない方がいいんじゃないか、一生懸命すると損をする、そんな国だったら行かない方がいい、そう思ったこともありました。何度読んでもどうしてなんだろうか。神様は一体何を私たちに伝えようとしているんだろうか。そのことを考えさせられる聖書の箇所です。いくつか考えてみたことを紹介して、一体神の国とは、そしてイエスが語ることの意味がどういうことなのか、ご一緒に考えていきたいと思っています。だいたい、まあ、夜明け頃、だいたい朝の6時ぐらいから葡萄園で働いていた人たち、そしてその間に3時間後の9時ぐらい、そしてその後12時ぐらい、3時頃、だいたい3時間おきに人々を雇っていきました。そして夕方の5時頃まで雇われなかった人、その人たちがいました。葡萄園の主人は同じように声をかけました。あなたたちも葡萄園に行きなさい。ふさわしい賃金を払ってやろう。葡萄園の主人がこの人たちに約束したのは、等しく葡萄園に行って働けば、それにふさわしい 賃金、あなたが今必要としている一日のその労働の賃金を支払おうと、こう約束されました。初めの頃に働きに出た人たちは、途中で後でいろんな人がやってくる、そしてもうそろそろ仕事が終わる、その頃にまた何人かの人たちがやってきた。仕事が終わった時に当然自分たちが一番たくさんもらえると思っていました。私たちが普通考える時も同じです。たくさん頑張った方がたくさん報われる頑張った努力は報われるそれが小さい頃から私たちがよく聞いていた言葉です。かつて私が中学校の頃に勉強が嫌だと言ったことがありました。もちろん小学校の頃や高校大学になっても勉強が嫌だということはありましたが、特に嫌だという時に私の母がこう言いました。頑張って勉強しないといい仕事にありつけないよ。今にして思えばこの忠告をもう少しよく聞いておけばよかったのかと思うことも時々あります。ちょっと冗談ですが、しかし、頑張って勉強しないといい仕事にありつけないよ。牧師の妻であった、母がその息子に対して、どういう意味を込めてたのか今になってみるとすごく、複雑な思いがします。しかし中学生の私、反抗期の私でもなんとなく、そうだ、やっぱり頑張らないとダメなんじゃないか、そう思ってある程度納得して勉強を始めました。ところがそんな少年だった私も、そこそこ頑張って勉強して牧師になって働いてみると、どうもこの中学生の時の母の言葉、頑張って勉強しないといい仕事に、そして努力すれば必ず報われるとは限らない、そのことを少しずつ感じることがありました。しかしながら、でもこの聖書はやっぱりおかしいんじゃないか、努力すればすべて努力した分が返ってくる、つまり一番初めに働いた人がその人が働いた分だけ報われるとは限らないと思いつつも、しかしこの聖書の箇所の意味がもう一つまだわからなかった。いくつか仲介書を見てみて、こんなことが書かれていました。この聖書はイエスの弟子と、そしてユダヤ人に対して、つまり先に選ばれた、先に自分が洗礼を受けて、そして先に選ばれて救いに近いと思われていた人たちに対する一つの警告ではないか。すなわち、初めにこの主人に雇われた人々は、初めから救いがあると思っていたユダヤの人たち、そして途中で雇われた人たちはイエスを知って洗礼を受けて従った弟子たち、そして最後に来た人たち、これはイエスを特に信じたわけでもなく、ただお腹が空いていたからイエスのそばに来た、もしくはイエスのところに行くと何か素晴らしいものがもらえるんじゃないかとか、病気が治してもらえるんじゃないか、そう思った人たち、この、仲介書を読んで少しわからなくもないとしかしまだ納得はいきませんでした。もう一つ別のものを見てみましたそこには神様というのは他の人と比較をして賃金を決めるのではないと、神様の基準というのは私たちの基準や常識とは違うものなんだ、ブドウ園の主人は人手が必要だった、一人でも多く働き手が必要であった、神様は自分のために働く人が必要であった、ただそれだけで、そして 神様の目で判断すると、肉体的に弱い人、仕事が回ってこない人たち、その人たちにもその人にふさわしい仕事が与えられる。そして神様はもっと人が必要なんだと。これがもう一つの、中華書に書かれていたことです。なるほど、神様は人を必要としているのかと思うと少し納得がいったような気がしました。しかしまだストンとこう心の中に、来るようなところまではいきませんでした。しつこいようですが、もう一つ別のものを見てみました。そこでもこんなことが書かれていました。夕方になっても雇われない人、これは身体能力が衰えている人、もしくは病があってなかなか仕事をするその力にあまりならない人たち、その人たちが夕方になっても雇われない人たち、当時の世界で弱い人たちであった。そしてこの神の国のメッセージは、一番最初に神様からその賃金をいただくのは弱い人、差別を受けた人、そして身体能力が衰えている人、病を負っている人、すなわち神様に対する必要のより高い人、神様を必要としている人にまず先に神様はその大切なものをくださいと書かれていました。なるほど、神様は弱い人、必要な人にまず先に賃金を支払いたい。少しずつこの聖書に対する、納得のいかないことが少しずつこう和らいできました。自分の生活の中からこの聖書の箇所をもう一度見直してみると、また違ったことに気がつきました。私は母教会で鎌ヶ崎の労働者の方々におにぎりを作ったり、そして夜に少しパトロールみたいなことをしたり、それからそこを拠点にしていた食堂のお掃除をしたりしたことがありました。ちょうど高校生、そして大学の初めの頃でした。お掃除をしようと思って朝の確か9時頃だったと思うんですが、シーマミヤという駅を降りて、そしてその食堂に向かうところでこんな風に声をかけられました。おう兄ちゃん、ええがたいしてるやん、うち来えへんか。大阪じゃない人には分からないかもしれませんが、おうお兄ちゃん、いい体をしてるねと、私僕のところで働かないかというふうに声をかけられました。怖いお兄さんでしたが、しかし、いい体をしてると言われると悪い気はしない。しかし僕は今から掃除をしに行くんであって、その働きに行くのではないと思いつつ、でもわざわざ断るのも怖いと思って、そのまま知らんぷりをしてこう歩いていきました。そこで労働者の方と話をしたり、そこに拠点を置いた食堂の牧師さんと、金井先生という牧師さんといろんな話をしているうちに分かってきたこと、それは言い難いをしている、いい体をしてて、そして若くて働ける人たちはいくらでも働く口がありました。特に万博の頃、景気のいい頃はたくさんの仕事がありました。しかしその若い人たちも20年30年すれば年を取ってきて、そしてだんだん仕事がなくなってくる。 おじさんたちはかつては羽振りのいい生活をしていた。しかし景気が悪くなって下請け孫請け、それもその仕事もなくなってきて、そしてその手配するお兄さんから声もかけられなくなっていく。嫌がる仕事を最後に押し付けられていく。そのおじさんたちの話を聞いたり、またその人と一緒に働いている人の話を聞くと、雇われない人はその人が仕事が嫌だから、その人が怠けているから、サボっているから、だから仕事がないのではなくて、初めから若くて力がある、その人を安く雇おうとする。そしてだんだんそれができなくなっていくと、使い捨てに近い状態で仕事を与えないようにしてしまう。そういう世界がある。私はそこで働いている金井先生の姿を見て、神様はその人たちに働いた以上のお金、賃金を渡すことはありません。しかしその日に必要なおにぎり、その日に必要なご飯、食べ物を与えられる。そして神様の目はその人たち、仕事がなくなった人たちにもしっかりと向けられている、そのことを体験することがありました。そしてもう一つ、この聖書の箇所を読んで、考えたことがありました。それは一つの中箇所に書いてあった、神様の目というのは人と比べるものではない。ふるさとという、言葉、私は大阪に生まれて、そしてその都会の真ん中で生まれ、そして教会が家でしたから、教会を移るともう自分が帰るべきふるさとというのは実質なかったように思います。しかしふるさとという言葉、そしてそこで聞く話を聞くと、例えば自分が仕事を失った、そしてふるさとに帰ると親が面倒を見てくれた、都会では厳しく紙くずのように扱われた、でもふるさとに帰るとよく帰ってきたね、無理してしんどい仕事をしなくていいから、うちのそばでゆっくりと休めて体を休めればいい、そんな話を聞くととても羨ましく思いました。しかしもしかすると神の国というのはふるさとのようなものかもしれない。もちろん私のようにこの場所がふるさとだということがない人もたくさんいるかもしれません。しかしどこの教会に行っても私はふるさとに近い思いを感じることがあります。そこには一つの基準があって、その基準を満たさない人だけがやってくるところではない。例えば仕事がなくなってしまえば教会に来てはいけませんとか、学校の入試に落ちたから教会に来てはいけません、国籍が違うからダメですということは言われません。生まれたばかりの赤ん坊から、そして100歳を過ぎたおばあちゃんまで、教会はその懐を大きくして、その手を広げて迎え入れて 来る場所でありました。私はこの世がもし神の国であるとするならば、少なくとも教会にはそのふるさとの香り、世間の人の目と違う目を持って、そして傷んでいる人、悲しんでいる人、仕事がうまくいかない人、また仕事を取り上げられてしまった人、その人たちがここに来れば神様からいただいた大切な仕事をいただける。社会の中ではあなたはいらないというメッセージを受けてショックを受ける。しかし心のふるさとである教会に来たときに、たくさんの働き手を必要としている神様の声を聞き、そして教会で生き生きと働くことができる、そのような場所になるように祈り願っています。お祈りをします。神様、私たちはこの社会の中で生き、そして頑張れば報われる、そのような思いでずっと生きてきました。しかしそれは若いある一定の頃、そして仕事がバリバリできるその時には合ってるかもしれない。しかし仕事を失ったり、居場所を失ったり、病の底にある時に、その言葉はあまりにも厳しく悲しい言葉です。どうか私たちが教会に集うとき、そのときに社会の目ではなくてあなたの目、それは本当にあなたを必要としている人たちに必要なものがその日に与えられる、そのことをどうか祈り願うことができますように。そして共に集うことで、私たちが隣にいる人のその苦労を感じ、共に重たい荷物を担い合うことができますように。そして先に雇われた人にとって理不尽に思える、そのことが実は私たち全ての人にとって神様から与えられた素晴らしいものであること、そのことをどうか信じることができますように。この祈りを集まりました皆さんお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
賛美歌482番を歌います。 うぞお座りください。
それでは聖餐式をただいまより執り行いたいと思います。女子、私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって弱がない私たちを招いて、勲のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。キリストの体と使徒に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖帝の言葉、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡されるよりパンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。天の父の神様、御子イエス・キリストの苦難、死、復活と昇天と覚えて、この聖霊天に備えられている大きな恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊と思ってこのパンとブドウ酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御名に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に良い限りなく栄光がありますよ。アーメン。聖書、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに足るものである。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。分散をします。 これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。ワインは真ん中がブドウ液となっておりますので、よろしくお願いします。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。それでは感謝の祈りをお願いいたします。
主の御霊、7月の第一の聖日、あなたによって召し出され、聖日礼拝を守ることができますことをありがたく感謝いたします。また聖餐式に預かることができましたことを重ねて感謝申し上げます。 イエス・キリストは私たちの罪のために十字架にかかり、大変な苦痛を味わわれました。そして聖書にはその後に人が行くように命じられております。私たちはこの世にあって主に仕え、また多くの人々に仕え、愛の技がなされますように、人々の愛を強めてください。あなたはこの地に教会をお建てになりました。この教会に仕える人々はあなたから福音を述べ伝える大事な使命を負わされております。どうかいつも忠実な使命として、あなたの御栄を表すために一生懸命に願いを伝え、生き物となりしめてください。この祈りをイエス・キリストの名により御前に注ぎいたします。アーメン。
それでは座ったまま賛美歌の205番をご一緒に歌いたいと思います。その間にワイングラスを集めさせていただきます。
感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。 お座りのまま賛美歌547番を歌います。牧会報告の前にグリーティングをお願いします。
すいません、新しく来られた方を、ご紹介したいと思います。よかったら立って、お顔を、見せていただければと思います。中村佳代子さん、ようこそお越しくださいました。またよかったらお越しください。じゃあお願いします。
牧会報告をします。本日の集会は、礼拝後聖歌隊の練習がございます。それと7月の定例役員会が聖歌隊の練習の後にございます。今週の集会は6日の日ハンドベルの練習午後1時から、聖書講座は7日水曜日、晩祷会7日水曜日の午後7時30分から、ひまわりグループは8日木曜日午前中、街道清掃は9日の金曜日、婦人会の方々お願いいたします。牧師の予定は8日木曜日が午後面会日になっております。次週の主日7月11日の日曜日は聖霊降臨節第7主日の礼拝がございます。その礼拝後の集会は教科学校の教師会がございます。集会行事の予定、ピーターパン礼会が7月の14日の水曜日午後1時30分からあります。青年会一泊収容会が7月18日から19日と、報告はご覧になってください。最後のページのところで遠藤牧師就任式の集合写真が、できておりますので、1枚840円です。ご希望の方は代金を添えて牧師か工藤新学生までお申し込みください。7月18日日曜日の礼拝説教は関谷直人牧師でございます。覚えてご出席ください。平和の証が8月の第2、第3主日に、教会員お二人に証をしていただきます。平和のためにお祈りください。他はどうぞご覧になってください。正英541番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとが、今日どうた回収一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. で今朝も9時半から電話してきてね、私行かなくても1時間以上喋ってくるなんか一生懸命喋ったから気分なくて、そうなんです、もう気にせんとね。あ、そうなんですよ、ね、うん、いつも日本だけどなんか高いんですけど、1本6円あ、私ですか、11日で主人の初め主人と上の子も一緒に2人も仕事あるから私は自分であれですよ、仕事
はい、皆さんやろうか。始めましょう。練習だべ。暑い。暑い。一回暑いの。じゃあ行きましょう。The Lord bless you and keep you. ねから。やりましょう。アメイジングもやりますよ。じゃあ、答えてほうがいい。The Lord bless you and keep you の方から行きましょう。皆さんありますかこれ。The Lord。ない。ない。どこかにストップがあるの知ってるかな明日、はい、あこれで、ね、それで今日はあのちょっとこの間皆さんどうですか、あのあの、何かともらってください。あ、どうぞどうぞ、はい。あの、あ、新しい方です。あの、渡して、うん、どうぞ。あの、女性こっち。そっちは男性。あの、中川さんと、佐藤。どっちは、どちらでも。どっちでI'm going to go to the hospital.